はじめは区長新年のご挨拶です。明けましておめでとうございます。新宿区長中山弘子。今年はうさぎ年です。世界で一番有名なうさぎはピーターラビットかもしれません。ピーターラビットの生みの親であるビアトリックス・ポターはイギリスの自然保護に大きな貢献をしています。子供たちが絵本で見た景観が残るようピーターラビットの印税などをもとに湖水地方の農場を購入し、新宿区の面積にも匹敵する土地を民間の非営利団体に寄付したのです。今では湖水地方はイギリスを代表する世界的観光地の一つとなり、多くの方が訪れています。個人や団体が手を携えた民の力が大きな成果を上げたのです。日本でも行政だけでなく、一人一人の区民やボランティア、NPO など皆様の力を合わせることで、子どもたちや高齢者に優しい、誰もが夢や希望を持てる社会を作っていくことができるのではないでしょうか。幕末から明治の初め、日本を訪れた外国人は、子どもたちが大切にされ、笑顔を絶やさずにいることにとても驚いたそうです。日本は子どもを大切にする遺伝子を持った国なのです。新宿は新しいことが生まれる多様性を力とする街です。私は民の力を大切にしながら新宿から元気を発信していきたいと考えています。ゆっくりゆったり心豊かな子育てを楽しめ、若者の夢を育み、長寿を喜べる新宿を区民の皆様と共に作る先頭に立ってまいります。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。以上、区長新年のご挨拶でした。次は音楽を育み慈しむ新宿の人と街です。コンサートやライブハウスのほかにも、新宿には音楽が生まれる場所がたくさんあり、世代や国を超えた交流が広がっています。今回は音作りに携わる方や初心者でも楽しめる音楽教室を紹介します。技術と知識で演奏を支える技の名称、区内のものづくり産業の振興を目的に優れた技術や技能をお持ちの方を区が認定する新宿ものづくりマイスター制度。新宿には楽器の販売や修理、調整を手掛けるお店が多数あり、楽器製造、修理の分野から4名の方をマイスターに認定しています。最初にご紹介するのは、石森管楽器サクスフォン製造の石森真嗣さん。目指すは1950年代の柔らかい音。いい音の追求に終わりはありません。長年培った技術やアイデアをもとに、オリジナルのサクスフォンを製造販売するのは石森真嗣さん。試作品をプロの方に試してもらい、改良を重ねてきました。イメージしたのは1950年代の懐かしい音。ライブで笑顔のプレイヤーを見るのが一番の喜びですと話しています。オリジナルブランドウッドストーンのテナーサックスフォンは10月から販売し、50本も完売しました。修理スタッフは10名、修理で蓄積したアイデアを楽器作りにも活かしています。次にご紹介するのは、弦楽器の山本、コントラバス修理山本隆さん。楽器の不備を我慢して弾くのは楽しくない、初心者でも楽しく弾けるようにしてあげたいですね。山本隆さんのお店にはコントラバスの修理依頼とともに新しい音を求めて演奏家が集まってくるそうです。ここでミュージシャン同士が顔を合わせることも多く、世代やジャンルを超えて音楽談義に花を咲かせていますよと山本さん。プロとアマチュアの交流の場にもなっているようです。直線のないコントラバスは何種類ものカンナを使い分けて丁寧に削ります。ベーシストの荒川康夫さんは、プレイヤーは一人一人出したい音が違うもの、 山本さんはその違いを理解して調整したりアドバイスしてくれる。だから安心して弾くことだけに集中できますと話しています。続いてご紹介するのは高橋管楽器、管楽器修理の高橋一郎さん。100年前の楽器でも修理、同じものが2つとないのが修理の面白さです。楽器は修理や調整をしながら長く使うもの。楽器を大切にする心は音楽を愛する心につながります。今はもう製造されていないヴィンテージの楽器を直したこともありますと話すのは高橋一郎さん。部品がないところは自分で工夫して直すのが面白いし、出なかった音が出るようになるとやっぱり嬉しいですね。幼い頃からものづくりが好きだったので、細かい作業も苦になりません。お客さんは海外からも、どこが悪いか見ればわかるから言葉が通じなくても大丈夫。一緒に仕事をする長男の大輔さんに熟練の技を伝えています。続いてご紹介するのは、村松楽器販売、フルート修理、伊藤文康さん。プレイヤーがなんとなく感じる違和感をなくし、安心させてあげることが大切です。熟練の技術には国内外の演奏家も厚い信頼を寄せていて、伊藤文康さんは CD の録音に立ち会うこともあるそうです。伊藤さんは、演奏会前や録音の時などは演奏家もナーバスに、楽器の調整が万全なことが確認できれば安心して演奏に臨めるようですと話しています。修理道具は自分で工夫、カセットテープなど身近なものも使います。そして実際に吹きながら音を見極めるということです。4人のマイスターの方をご紹介しました。より良い音のための創意工夫を積み重ねてきた匠の技は、心安らぐ音楽を作るための一つの源になっているようです。さて、ここで世代や国を超えて広がる音楽の輪、プロから学ぶ楽器の魅力、初心者のための楽器体験講座をご紹介します。ファミリー音楽教室です。楽器が弾けるようになったらいいな、自己流だからプロに習いたい。新宿未来創造財団主催のファミリー音楽教室は、西新宿を拠点とする東京フィルハーモニー交響楽団の監修による初心者向けの教室です。楽器に触れるのが初めての方から少し習ったことがある方まで、数名ずつにクラス分け。東京フィルハーモニー交響楽団事業部の佐藤若菜さんは、楽器を弾いてみたいと思った方が気軽に始めるきっかけになればと話しています。クラスごとに目標を決めて練習します。お互いが上達していく喜びからか、7回の講習が終わった後も自主的に集まって練習を続けるグループもあるんですよ。バイオリンの講習に参加した男性は、50代から始めました。パッヘルベルのカノンを弾くのが目標です。皆さんと一緒だとより楽しく練習できますね、と講師のアドバイスに熱心に耳を傾けていました。フルートの講師は、好きな音楽を表現できるお手伝いができればと思っています。これを機に演奏会などでも音楽を楽しんでほしいですね。楽器を通して音楽の楽しみも深まりそうです。弓を当てる角度を変えると音がきれいになりますよ、とバイオリンの講師。音楽が好きという気持ちのまま少しずつ向上していけるようにアドバイスしています。生徒の一人は、先生のアドバイスを思い出しながら何度も練習。練習中の表情は真剣そのもの。小学生も挑戦しています。正しい姿勢が大切。大人の人と一緒の練習も楽しいということです。ファミリー音楽教室をご紹介しました。次は、楽器で触れる外国文化、音楽が新宿と世界を結ぶ 韓国伝統楽器講座をご紹介します。外国の方も多く住む新宿では、音楽が互いの交流の架け橋になっています。四ツ谷の韓国文化院が主催する韓国伝統楽器講座では、打楽器のチャングや管楽器の炭素など、映画やテレビドラマで見る楽器を気軽に学べます。楽器を通して韓国の文化を知ってもらいたいと話すのは、韓国文化院の清水忠一さん。この講座では日本では学ぶ機会の少ない楽器を取り上げています。ドラマで韓国に興味を持った、音楽が好きで民族楽器を習いたいなど、さまざまな方が学んでいますよ。今回伺ったのは、竹で作られた管楽器テグムの初級講座。これまでに習った曲を復習した後、新しい音の出し方を教わりました。わずかな指の動きでより深みのある音色が出るところに、この楽器の魅力があるそうです。尺八奏者の男性も参加しています。外国の楽器を習うことは、その国の文化や考え方を知ることにもつながります。学んだ演奏技術は、日本の楽器を演奏する時のヒントにもなりますよと、楽器を通した文化交流を楽しんでいました。大きな笛なので指使いが難しそうです。五線譜とは大きく異なる楽譜で、指導を受けた細かい吹き方を書き込みます。韓国語や歴史に興味を持った方が楽器を習いに来ることも多いそうです。参加者同士でアドバイスし合って曲を完成させていきます。生徒の皆さんは雅楽の楽器と似ていて興味を持ちました。より高度な吹き方に挑戦しますと話しています。この講座は韓国国立国学院から派遣された講師が来日し指導しています。専門家の演奏をそばで聴けるのも貴重な経験です。韓国大使館韓国文化院は、音楽、美術、スポーツなど様々な韓国文化を紹介する施設です。イベントや展示、講座のほか、図書映像資料室では書籍や映像資料が閲覧できます。また伝統的な暮らしの空間も再現したサランバンでは、韓国伝統茶の体験もできます。住所は四ツ谷4-4-10、電話番号は 3357-5970 番です。ホームページは http://www.koreancuture.jp/です。以上、詳しいお問い合わせは本庁舎3階の区政情報課広報係へどうぞ。電話番号は 5273-4064 番です。音楽を育み慈しむ新宿の人と街でした。新宿この1年です。これから今年の主な行事などをご紹介してまいります。ご紹介する行事などは予定です。変更になる場合もありますのでご了承ください。1月1日元日午前0時から葛ヶ谷御霊神社で祭壇祭が行われます。おみき、おしるこの振る舞いが午前0時からあります。そして1日から新宿山手七福神詣が行われます。善国寺は毘沙門天、京王寺は大黒天、永福寺は福禄寿、厳島神社は弁財天、宝善寺は寿老神、稲荷紀王神社は恵比寿、大宗寺は布袋尊、それから稲荷紀王神社で絵と祈願が行われます。8日は花園神社で湯花神事が行われます。10日成人の日、二十歳の集いが京王プラザホテルで行われます。二十歳の集いについてお問い合わせは総務課総務係へどうぞ。13日お毘沙祭が葛ヶ谷御霊神社で午前中行われます。そして午後は中井御霊神社で行われます。 15日と16日、大掃除で閻魔大王の縁日です。17日から21日までは防災パネル展が行われます。こちらの問い合わせは危機管理課事業推進係へどうぞ。23日はニューイヤーコンサートが新宿文化センターで行われます。28日は円空仏の公開です。毎月28日の午後に中井出世不動尊本堂です。こちらお問い合わせは文化観光国際課文化資源係へどうぞ。新春名作狂言の会が新宿文化センターで開かれます。30日は新宿シティハーフマラソン、そして区民健康マラソンが行われます。こちらも問い合わせはレガス新宿へどうぞ。次は2月です。3日節分、鎧神社では古式鬼追いの儀、また節分祭が神楽坂若宮八幡神社、熊野神社、慈照院、菅神社、諏訪神社、善国寺、月見ヶ丘八幡神社、筑戸八幡神社、中井御霊神社、鳴子天神社、西向天神社、花園神社、氷川神社、水稲荷神社ほかで行われます。節分追難祭が稲荷紀王神社で行われます。こちらでは鬼は打ち、福は打ちと言います。追難式が穴八幡宮で行われます。そして星祭りが宗伯寺、北条寺、8日初馬祭が出世稲荷神社、花園神社、東山稲荷神社、こちらで行われます。また針供養が松寿院で行われます。11日建国祭が花園神社で行われます。15日涅槃会、宗伯寺で行われます。19日から4月10日までは共同企画展新宿中村屋に咲いた文化芸術、こちら新宿歴史博物館で行われます。20日初馬祭、落合餅つき歌など月見ヶ丘八幡神社で行われます。26日国際交流区民の集いひな祭りが新宿文化センターで行われます。3月です。12日戦争レクイエム演奏会が新宿文化センターで行われます。16日初馬帯車祭、水稲荷神社で行われます。続いて4月です。お花見が行われます。お花見スポットは新宿中央公園、新宿御苑、箱根山周辺、神田川沿い、外堀沿いほかです。2日レガス祭りが新宿コズミックセンターほかで行われます。お問い合わせはレガス新宿へどうぞ。5日四ツ谷花祭り、稚児行列などが行われます。お問い合わせは新城院へどうぞ。8日花祭り、宗伯寺で行われます。4月中旬は薬王院の牡丹が見頃を迎えます。18日北条寺で本尊御開帳です。18日から30日までは花雀の祭り、桜草の鑑賞、稲荷紀王神社で行われます。4月下旬から5月上旬までは海中稲荷神社でツツジ祭りが行われます。5月です。8日東山稲荷神社の例大祭です。11日は市ヶ谷亀岡八幡宮の茶の木稲荷祭、25日は西向天神社の例大祭です。そして28日から31日までは花園神社の例大祭です。6月です。4日と5日菅神社の例大祭、30日は鳴子天神社の大祓祭、花園神社の大祓、また穴八幡宮と稲荷紀王神社大祓式が行われます。稲荷紀王神社では茅の輪くぐりも行われます。7月です。中旬は 月見ヶ丘八幡神社山開き、20日から23日は神楽坂祭りが行われます。ほおずき市や阿波踊り大会も行われます。お問い合わせは神楽坂通り商店会事務所へどうぞ。23日24日は水稲荷神社で藤祭り、30日は新宿エイサー祭りが新宿通り他で行われます。こちらお問い合わせは新宿エイサー祭り運営事務局へどうぞ。8月です。15日市ヶ谷亀ヶ丘八幡宮で例大祭が行われます。下旬には諏訪神社で例大祭です。新宿この1年をお伝えしている途中ですが、これでテープの表側を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。